ヤコブの手紙3章13節から18節までの御言葉をご一緒に見てまいります。何を話すかではなくて、どのように生きるかが肝心であると、そんなふうにヤコブは私たちに語るわけです。本物の信者、クリスチャンの証拠はその人の生き方、その人の行動にあるんだと、ヤコブはこれまで私たちに教え続けてくれたわけです。教師は自分の言葉に気をつけなければならないと彼は私たちに教えました。神への賛美と呪いとが同じ口から出てくることを許してはならないって。そのためにどうしたらいいのかって。私たちはそのためにまず生まれ変わることが必要です。神様からこの罪の許し、救いを得ることが必要です。そしてその神様の助けによって私たちは自らの舌というものを制御しようとするわけです。つまり神様が喜ばれるようなことをいつも話せるように、神様が喜ばれるようなことをもって人を教えていくことができるように、この口から呪いと賛美が出てこないように、この口を神様への賛美、神様が喜んでくださるもののために用いるように、そのことが神様の助けによって可能になるわけです。救われた人がその救ってくださった神様に信頼することによって、そのようなことが可能になっていくわけです。ヤコブは我々が前回見たように、舌を制御することの大切さと同時にその難しさというものをこの3章に入って教え始めたわけです。で、彼が私たちに教えてくれることというのは、あなたがイエス様を信じたら、あなたは自分の口から一度も悪い言葉を口に出さないであろうなんて、こんなこと言われたら私たちはみんな失格者です。残念ながら私たちは悲しいことに言わなくていいことを言い、正しいことを間違った言い方で言ってしまうものです。そういうことは神様もちゃんとご存知なわけです。で、ヤコブが我々に教えることっていうのは、本当に救われてるんだったら、あなたは自分のそのどうしようもない舌というものを制御しようとするはずだっていうんです。そのように願って生きるはずだっていうんです。だって前回見たように、この舌というのはサタンの道具として用いられることにもなってしまうわけです。サタンの道具として、サタンの目的と計画を達成するために用いられる可能性がある。恐ろしい話ですよね。もし私たちが神様が喜ばれないことを口から出すんであれば、明らかなことはそれはサタンの道具になっているということです。そういったことがあってはならない。そのために私たちは自らの言葉というもの、これに注意を払わなければならないんだって。イエス様がこんなことをマタイの12章でおっしゃっています。マムシの末たち、お前たち悪い者にどうしてよいことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのは、あなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。マタイの12章の34節から37節のところでそのように記されています。イエス様がお教えになったことっていうのは、私たちの心の中にあるものが出てくるんだっていう話です。ですから、一生懸命私たちは外側を変えようとしても、心が変わらないとどうにもならないんです。悪いこと言わないために、一生懸命いろんな修行を積みましょうとしたりしても、外側を一生懸命変えようとしても内側が変わらない限り、残念ながら私たちの口から言いたくないことが出てくるわけです。だから皆さんね、この世の宗教というのは全く力がないんです。 私たちを根底から変えることはできない。私たちはこの聖書によって、このイエス・キリストによって新しく生まれ変わることができます。その時に神様が私たちの心を変えていってください。心が変わっていくことによって私たちの言葉が変わってくるんだと。で、そのことによって私たちが本当に救われてるんだということが明らかだということを彼は私たちに教えてくれたわけです。さあ、そのヤコブです。我々の言葉に気をつけなきゃいけないということを彼は私たちに言うわけですが、今度彼は、教師はその自分の言葉に気をつけるだけでなく、その行いにも同様に注意を払うことが必要だということをこの13節のところから彼は教えるわけです。というのは、教師っていうのは知恵があり賢い人々であるはずです。もちろん前回見たように、人前で教える人だけじゃない、家庭においてだって親は子供にとって大きな教師です。職場においてだって、私たちはイエス・キリストを信じる者は、まだイエス様のことを知らない人々にとって大切なことを教える教師ということも言えるわけです。ですから私たちは当然神様から賢い知恵のある歩みをすることを望まれています。確かにこの時代において、ヤコブの時代において、多くの人々が自分には知恵があるんだと、自分は賢いんだと自負する人々がいたんです。そこでヤコブは彼らに言うんです。本当にあなたに知恵があるのか、あなたが賢いのかどうかはこのことによってわかるって。それはあなたの行いによると、ヤコブは教えるわけです。その人の言葉がその人の冷静を示したように、その人の生き方がその人に本当に知恵があるかないかっていうのを明らかにすると、ヤコブは教えるわけです。で、皆さん、私たちが日々の生活においてどのように歩んでいるのか、どのように生きているのか、ここに問題があるんです。これが大切なんです。どのような選択をすることが神様を喜ばせるのか、本当にそのようなことを考えながら、いろんな状況において神が喜ばれることを選んでいるかどうか、そのことを考えてみるようにと、ヤコブは私たちにチャレンジを与えるわけです。13節をご覧いただけますでしょうか。そこにこういうふうに記されています。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさいと、こんなふうに記されています。知恵のある賢い人は誰でしょうか。私たちがこういう言葉を見たときに理解しなきゃいけないのは、ギリシャ人たちっていうのはどれだけのことを知ってるかで知恵があると言ったわけです。ね、どれだけのことを知ってるかです。ですから言い方を変えれば、学位をいっぱい持ってたらこの人は知恵があるというような見方を人々はしたんです。でもユダヤ人は違ったんです。ユダヤ人は知恵ある賢い人というのは、どれだけのことを知っているかよりも、その知っていると言っていることが実生活にどのように生かされているかによって知恵があるかないかを判断したんです。この違いお分かりいただけますでしょ、ね、ユダヤ人たちの間で大きな問題となった彼らの関心というのは、その人たちが御言葉を学んだときに、神様のお言葉を学んだときに、神様の御心を知ったときに、それをどのように実生活に適応したのか、そこなんです。それができてたら、その人には知恵があるというんです。それができてない人、たくさんのことを知ってるかもしれない。でもそれが実生活に生かされていない人は、ユダヤ人から見たら知恵がないとみなされたわけです。ですから当然ヤコブがここで言わんとしていることっていうのも、どれだけの知識を持っているかではなくて、それを実生活に適用できているのかどうか、しているのかどうか、そのことを彼はここで話すわけです。ですからご覧くださいます。知恵のある賢い人っていうのは、それが顕著に現れるんです、ね、テストをしてどれだけの答えが書けたかとか、そういうことではなくて、ヤコブが言うんです。その人、知恵のある賢い人は、その知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさいと言うんです。つまり、その人の生き方が知恵があるかないかを明らかにするという話をしているんです、ここで。 二つのことを今我々はここで見たわけです。柔和な行いをって、柔和、これ非常にへりくだった謙虚な姿勢です。主の主権の前に自らへりくだることである、神様の前にへりくだること。ちょうどこの言葉は、野生の馬が飼い主にとって乗れるように鳴らされるという、そういう意味でも使われたりするんです、ね、弱さを言ってるんじゃないんです。自分の力をコントロールすること、制御する話なんです。誇ろうと思ったらいくらでも誇れる、でも誇らないんです。いくらでも、次に出てきますけれども、妬んでみたり敵対心を持つことっていうのをやろうと思ったらできるんだけども、やらないんです。そんなことをここで言ってるんです。謙虚な人、そのことはもう少し詳しく私たちは後で見ていくことになります。大きくまず知恵のある賢い人の特徴として我々が言えることは、その人は非常に謙虚だって言うんです。ですから非常に傲慢であったり、また同時にここに示されてたように、人を裁いたり自分が最高であるなんて誇り高ぶってるのは、ヤコブの言葉を借りれば賢くない、知恵がないというわけです。もう一つこれ見てくださいます。柔和な行いだけでなくて、良い生き方というふうに記されています。知恵のある人っていうのは柔和だけじゃない、その人は模範的な生き方をする人だって言うんです。で、皆さんね、私たちがよく、特に日本人は、私をどうぞ見習ってくださいなんてことはなかなか言えないものです。そんなこと言うと、なんか非常にあいつは高慢なやつやなというふうに思われてしまうから、だから私たちは遠慮して、私を見ないでくださいと、私は不完全ですからって、そんなふうに私たちは言ってしまうし、そういうふうに言いやすいものです。でもね、パウロはそう言わなかったでしょ。私がイエス・キリストを見習っているように私を見習ってくれって、これがクリスチャンの生き方なんです。自慢してんじゃないんです。彼自身も人々にとっての模範になろうとしたんです。彼はイエス・キリストを見て、イエス・キリストが歩まれたように歩もうとした。失敗もしたんです。失敗をしたときにどのように正しく振る舞っていくのか、どのようにその問題を対処するのか、そういうことをちゃんと彼はしてたんです。ですから、彼は私は完全だ、完璧な人間だと言いたかったんじゃありません。自分も不完全なものとして、主に従っているものとして、どうぞ私の生き方を見て、私から学ぶようにって。ということはですよ、皆さん、我々クリスチャンも後から続いてくる人々の模範にならなきゃいけないんです。後から続いてくる人々が私たちの生き様を見て、そうだ、私もあの人のように生きよう、あのように信仰を主にしっかりと置いて歩んでいこう、そういう責任があるということを私たちは忘れちゃならないんです。私たちはこれを口実に使うかもしれない。私は不完全ですからって。でもその時に考えなきゃいけないのは、なんでそんなことを言うかです。もしそういうことによって今自分がやっていることを正当化したり、自分がやっていることを継続しようとしているんであれば、それは間違ってます。それは罪です。私たちは失敗しながらでも主に従っていこうとする。そして間違いなく私たちの生き様というものは、後から続いてくる人々にとっての模範であるはずだって、模範にならなきゃいけないって。知恵のある賢い人、その人っていうのは謙遜を身にまとって謙虚に生きるだけじゃないんです。正しく生きていこうとするんです。主の前に正しく歩んでいこうとするんです。その生き様が後から続いてくる人々の模範になっているんです。これが知恵のある人だっていうんです。 ヤコブはそのことを示しなさいという命令を13節の最後のところで与えています。このように歩んでいない自称教師たちがたくさんいたんです。こういうクリスチャンたちがいたんです。だからヤコブが言うことは、そういうふうな間違った生き方をやめて今から正しい生き方を始めなさいと、そのような命令をここで与えているわけです。さて、そのことを彼は話した後、今度は別に必要ないし、もうこれまで聞けば私たちよくわかるんですけれども、14節から16節のところで間違った知恵について、偽りの知恵について教えてくれるんです。それを教えることによって自分自身を吟味するためであり、そういった間違った知恵によって我々が歩んでいかないためにです。これから私たちが見ていくことっていうのは、こういう歩みをしている人々は霊的でないということをヤコブは言うんです。こういう人々は賢くないということを言うんです。偽りの知恵、それはまず最初に無力です。力を持っていません。偽りの知恵はどんなに積んだってその知恵が私たちを変えることはないんです。我々の内側を、心を変えることはないんです。14節に、しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません、なんてこんなことが記されています。苦い妬みや敵対心、ヤコブが言うことは、その人が何を語るかではなくて、その人の心の状態を指摘するんです。もしあなたの心の中に苦い妬み、人に対する憎しみであったり、恨みであったり、不快、あの人はどうしても嫌だ、あの人の顔を見たくない、あの人の声を聞きたくない、あの人の姿を見たら、もしそういう思いが私たちの心の中にあるならば、あなたには知恵がないというんです。あなたは賢くないというんです。敵対心という言葉をヤコブは使います。自分の地位を求めて運動することです。争いとか闘争とか論争好きなん、そういう人の話です。いつも文句を言うとか、ね、いつもネガティブで、神様の方を向こうとしているのにそれを妨げるとか、批判的であるとか、心の中にそういう問題があるんです。このこと、もともとこの言葉っていうのは、女性が賃金のために糸を紡ぐこと、そこから個人としてまた集団的に私利私欲のために働いていくというような言葉に、そういう意味を持つ言葉になってきました。で、この言葉が政治の領域に入ってこんな意味を持ったんです。それは、他のものは一切廃絶して自分のためだけを思う党派心、そういう意味を持つ言葉になったんです。ちょっとわかりますでしょ。敵対心、それだけでもわかるわけですけれども、私たちが自分のことしか考えない、もう人のことなんかどうでもいい、自分の私利私欲のためにだけ、そういった意味を持つ言葉です。ですからヤコブはここで立派なことを話しているかもしれないし、立派なことを言っているかもしれないけど、問題はあなたの心だと言ったんです。もしあなたの心の中にそういう人に対する間違った思いがあるならば、そしてあなたが人のことよりも神様よりも自分自身のことを考えて、その思いによって行動しようとしているならば、あなたには知恵がないって。そして彼が言うことは、そんな偽りの知恵をどれだけ掴んだとしてもいいですか、そのあなたの心、その心の中にある妬みであるとか敵対心という、そういう罪をあなたから拭い去ること、それはできない。世の中の知恵をどんなに蓄えて、それをこの後彼は話していくわけですけど、それをどんなに蓄えたとしても、その知恵はあなたの心を変わらせない、あなたを生まれ変わらせることはないというんです。無力なんです。これが間違った知恵の特徴です。どうしてそれが そんなに偽りの知恵なのか、虚しいものなのか、見てくださいます。15節のところに、そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものだって。その前にこの14節の後半のところでこう言ってますでしょ。そういう苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになりますって。こんなことをヤコブが言ったのは警告です。さっきからお話しているように、ね、神様の関心というのは私たちが何を話すかじゃなくて、私たちがどのような存在であるかです。いいです、皆さん。そこに神様の目は注がれているというんです。だから誇ってはいけませんというのは、心がそんな状態なのに私は知恵がありますなんて、自分の知恵を誇ったとしてもそれは虚しいことであり、それは真理に立ってないというのは、それは嘘だというんです。誇れるものなんか何にもないというんです。間違っているということを指摘したんです。でこういうことを実際にしている人々が彼の読者たちには存在したんです。教会の中にこういう人々がいたんです。虚しいものを誇る人々です。そして15節にその説明がなされているわけです。見てくださいます。なんで虚しいのか。そのような知恵は上から来たもの、つまり神様から来たものではなくて、地に属するものだ。これが一つ目です。なんでこの知恵が虚しいのか。地に属するものだ。つまりこれはこの世的な基準での考えであるとか、この世が考える成功であるとか、この世の知恵の話なんです。我々もそういうものにすぐに汚染されてしまうじゃないですか、ね、我々はその人を見て、その外見を見て、その人がどんな教育を受けたのかとか、ね、どれだけの本を書いてるのとか、いろんなそういう外見を見て、この人は賢い人だと判断するんです。また私たちもこの世的なものの考え方で人を見てしまったりする。この人は成功したって、何の基準でそんなこと言うんでしょう。世の中の基準です。この人は頭がいいって、どの基準で言うんでしょう。世の中の基準です。この学歴社会の中にあって、パウロがこんなこと言ってますでしょ。コリント第一の手紙の1章に20節、知者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の議論家はどこにいるのですか、神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。コリント第一の1章の20節、また24節のところでも、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。で皆さんね、ヤコブが私たちに教えてくれることっていうのは、この世の価値観で我々は見ちゃならないということです。この世の価値観を持ってこの人は賢いとか、ね、この人は立派だなんて、そんな見方をしてはならないということです。神様はそんなふうに見てないからです。神様の関心は本当の知恵があるかないかです。知識の始めは何ですか？知恵の始めは何ですか？主を恐れることです。それが知恵なんです。我々人間にとって、神様が何を求めていらっしゃるか、我々は主を恐れて生きていくことです。主を恐れるという言い方を変えれば、我々は罪から離れていくことです。主を恐れるというと、私たちは神様の御心に従っていこうとするんです。そういう生き方をしている人こそ、神の前に知恵ある賢い人だと神様がおっしゃるんです。世の中はそう言わないでしょ。世の中はそれを見て、変わってるというかもしれない。宗教的だというかもしれない。しかし我々が覚えなきゃいけないのは、世の中が何と言うかじゃないんです。世の中の基準で見るんじゃないんです。神様の基準で見なきゃいけない。で、神がおっしゃってるのは、知恵ある人っていうのは、神の御言葉をしっかりと学び、その御言葉によって生きる人、いろんな日々の状況において、その中で考えて、何が神を喜ばせるかを考えて、それを選択して、そのように生きていくことのできる人、これが知恵ある人だっていうんです。だから神様は試練くださるんです。応用問題です。 今うちでも子どもたちがドリルをするときにいろんな計算問題します。今度はそれが文章になったらはたと止まってしまう。なかなか応用問題ってのは厳しいもんです。でもそうして私たちは学んでいくわけでしょ。人生の歩みにおいても同じことを神様なさるわけです。神様はテキスト、御言葉を通して私たちにこうありなさい、このように生きなさいと教えてくださる。そして実際に我々はこの社会にあって、この生活の中で、それの応用問題に私たちは出くわすんです。そういったものを通して我々はより深く学んでいくんです。それができる人は知恵がある賢い人だって。だからまず私たちがしなきゃいけないのは、この世的なものの見方、考え方、基準っていうものを捨てなきゃいけない。いいです、クリスチャンである皆さん。我々は人との比較をやめなきゃいけない、ね、そのことヤコブは繰り返し私たちに教えてくれたんです。立派な身なりをした人がいた、そうでない人がいた、なんで差別するんだって。神様は差別してないって言うんです。我々は人からの称賛を求める必要ないんです。人から褒められる必要ないんです。人から認められる必要もない。もし我々がそれを求めて生き始めたら、必ず我々がすることっていうのは妥協するんです。神様に対する妥協です。でも私たちが求めなきゃいけないのは人からの称賛じゃなくて、我々を作り、我々を生かし、そしていずれ我々が立ち裁きを受ける神からの評価でしょ。その方が何とおっしゃるかです。そうすると私たちが考えなきゃいけないのは、神様が何とおっしゃるか。神様がどうご覧になっているか。そこに私たちの目を留めて生きなきゃいけない。で、ヤコバは言うんです。そういうことをしている人が知恵ある賢い人だって。彼はまた言うんです。この虚しさ。この世の知恵の虚しさっていうのは、それは肉に属するからだって。新約聖書の中には6回出てくる言葉ですけども、霊的なものと対比するためにこう言ってます、ね、肉に属するんだって。何をヤコブは言わんとしたんでしょう。肉に属する、他の動物と同じだって言うんです。動物もそれぞれの知恵を生かしながら生きてるんです。一生懸命知恵を働かせて生きてます。あなたが神様を忘れて生きるっていうことはまさにそういう生き方だって言うんです。動物と変わんないって言うんです。どうしたら自分のその要求というものを満たすことができるのか、自分の欲しいものをどうしたら手に入れることができるのか、そういうことでアクセスするっていうことはまさに動物が空腹だから、そのお腹を満たさないといけないって言って食べ物を探してるのと変わらないって言うんです、ね、それは神様が私たちに望んでる知恵じゃないって言うんです。他の動物と変わらないような、そういう生き方だって言うんです。そして3つ目に彼は、これは悪霊に属するものだって15節の最後のところで言いました。悪霊に属するもの、非常に厳しいことをまたここで言うんですね。イエス、皆さん、この地上の知恵、この世の知恵によって我々が生きていくならば、それは神様を喜ばせるんじゃなくて悪魔を喜ばせる。そうヤコブは言うんです。我々クリスチャンが神様のお言葉に従っていくよりも、この世の知恵に従い、この世の知者と言われている人たちのその知恵に感動し、その知恵に従って生きようとするのは我々クリスチャンどっか間違ってるんです。もちろんこの世の中には神様が特別な才能を与えられた人がたくさんいます。昨日ロケットが上がったって、すごい知恵です、すごい知識です。彼らはしかし神の前に彼らは知恵のあるものかどうかって言われたら、世の中はそう言います、頭がいいって。でも神様がおっしゃるのは、神を恐れているかどうか、そこで神様は判断なさるんです。この神様のことを知らない人たちの、その彼らの言われる知恵を持って我々が生きようとするなら、 クリスチャンである皆さん、あなた大きな過ちを犯しているんです。私たちには神様の知恵が与えられたんです。すべてのことをご存知の神様が私たちに知恵をくださった。この知恵に従って生きていくことができるんです。私たちはこの知恵こそ我々に必要なものなんです。だから私たち御言葉を学ぶんです。御心を探ろうとするんです。それが私たち神様によって贖われたものが神様が教えられたことです。この神に幸せがある、この神に喜びがある、この神に満足がある、ここにしかないんです。私たちの生活が本当に祝されたものになっていくための鍵はこの神の知恵によって生きていくことです。御言葉に従って生きていくことです。そのことを彼は繰り返し我々に教えてくれるんです。見てくださいね、もう一度3章のところね。そういった間違った誤った知恵によって生きていくならば、ここに結果が記されています。16節、妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからですって、こんなふうに書いてます。これが結果です。そのような知恵がもたらすのは問題でしかないんです。だからこの世の中って問題にあふれてるんです。これだけ教育を受けた人たちがたくさん集まっていながら、人間が集まると問題だらけって。世の中の知恵がもたらすのはそういうもんだったんです。でも残念なことはね、皆さんね、教会の中にもこの世の中の知恵が入り込んでしまって、教会の中の人々がこのような世の中の知恵によって生きようとするときに、教会の中にも同じように問題が起こってくるんです。神様によって贖い出された私たちクリスチャンたち、私たちの責任というのは、神様の知恵である御言葉にしっかりと個人個人が立つことです。この御言葉に従っていくことです。この御言葉によって生きていくことです。確かに我々は誘惑の中に生きています。いろんなことを起こってみたりとか、そういう誘惑が確かにあります。パウロがこんなこと言っています。知識は人を高ぶらせるって、もう気になったことありますでしょ。残念なことに知れば知るほど我々はそのことに高ぶりを覚えるんです。これだけ私は知ってる、あなたよりも知ってるって。あの4世紀5世紀の最大の神学者と言われたアウグスティヌスという人がこんなこと言います。救われる前は私は自らの知性知識を誇りとしていた。これが信仰の妨げでした。しかし自らのプライドを、また人生を思いのままにできるというような思いを捨てた後、すぐ御言葉を通して神の知恵を得たって。自分の力でできる、自分は知恵があると、そう思って生きていたとき、その生き方は神様を人生から追い出してたんです。謙遜を学ぶことが必要です。そのためには私たちはしっかりと見るべきことをしっかり見てないといけない。もし私たちが自分の手で自分の知恵でこれだけのことを築いたんだなんて思ってると大変です。教会も見たときに、これだけの教会だとか、こんな素晴らしい建物とか、そんなもの私たちは誇るものじゃありません。一番嫌な質問というのは、どこ行っても聞かれる質問の一つですけれども、教会の人数を聞かれます。もちろんある人々は祈るためにそうやって聞いてくださる方もいる。 どのような神様の技がなされているのかっていうのを知るために。でもある人は人数を聞くと大きいですねとかいろんなことを言う人がいます。なんと虚しい話でしょう。教会のサイズなんかどうでもいいことです。教会の大きさなんて、それは私たちの問題じゃないんです。どんな建物を作るかなんかどうでもいいことです。私たちが神様から召されていること、示されていることは、どんな生きた教会を作るかです。箱じゃないんです。個人なんです。イエス様を信じた一人一人がどのように神の御心に従って変えられていくのか、それが教会に与えられた大きな使命です。伝道とともに私たちは自らを成長させるために御言葉を学び、それを実践していこうとするというのは自分が変えられていくことです。それが教会です。そんな建物じゃありません。どれだけ人数がいるから祝されているか祝されていないか、そんなことで測ること自体がおかしいんです。どんなに人数が少なくたって、神の御言葉を愛して、神様を愛して、神を恐れて忠実に生きようとしている人たちがいるんだったら、その教会は祝されたものです。私たちが目を向けなきゃいけないことっていうのは何か、それは神様が技を成してくださっているんです。我々の責任はあります。我々の責任はもう何度も言っているように、この神様の御言葉に従って生きていくことです。これが私たちの責任です。その結果、どんな御業を神様がなさるのか、それは神様の技です。あのグレースコミュニティ教会っていう1万人も集まるような教会です。何度も私は聞かされてきたのは何か、教会の誰しも、特に牧師は1万人の教会を目指して教会形成をしたんじゃありませんでした。御言葉に忠実に従っていこうとしたんです。1万人いるから神様が祝してくれてて、50人だから祝していないのか、決してそうでもありません。しかし神様はご自分の目的に沿ってそのようなことをなさったんです。だから100人であろうと1000人であろうと1万人であろうと、やることは変わってないんです。どんなことか、御言葉に対して忠実に生きていこうとするんです。それが私たちの使命であり、それが神様が私たち一人一人に求めておられることです。気をつけなきゃいけないのは、我々がしたことではないのに、私たちがしたんではないのに、我々がしたかのようにして我々を誇ってしまうことです。これだけの人々を救いに導いたとか、これだけの宣教師を輩出したとか、これだけの働き人を生み出したとか、どうでもいい話です。それはそれは神様の憐れみです。それは全てのことを通して私たちは神様を讃えることです。全ての御業は主がなしてくださっている、勘違いしてならないんです。そして神様から、その神様だけがお受けになるべき栄光を奪っちゃいけないんです。私がやったとか我々がやったなんて。パウロが啓示があまりにも素晴らしかった、こう言いました。特別な特権を神様から与えられたパウロ、その彼はこう言います。コリント第2の12章のところで7節に、そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。いかに我々が砕かれていくのか、そのことが大切です。偽りの知恵というのはそのように私たちを持ち上げます。本物の知恵というのは神を持ち上げます。3章の今度17節と18節のところ、もう偽りの知恵の話を終えたヤコブは、今度17節と18節で本物の知恵について話します。こういう知恵を我々は自らのうちに見出すことを、私たちは求めて生きていくことが必要なわけです。見てくださいます。8つの特徴が出てきますでしょ。しかし上からの知恵は第一に純真であり、これ清さという話です。皆さん、神様の知恵というものに混ざり物がないんです。清いものです。だからその知恵によって生きる人たちも同じように清さを求めるんです。 神の知恵によって生きている人は当然清く生きていこうとする、いかなる悪からも離れていこうとする、それが神様の知恵によって生きている人です。二つ目に、次に平和とあります。さっき見たように人間の知恵は争いをもたらします。しかし神様の知恵は平和を生み出すんです。だって神様の知恵によって、神を深く知れば知るほど自分が見えてくる。自分が見えれば自分のうちに何一つ誇るものがないということが分かってくると、我々はへり下っていきます。人間関係の問題はどっちが上につくか、そのことを争い始めると問題が起こります。しかしもし我々が自分から率先して相手に仕えようとしたときに争いをやめます。神様の知恵によって我々は平和を作り出すことができるって。三つ目に彼は謙遜ということ、寛容ということを言いました。17節、寛容。この言葉は別の聖書の箇所では温和であるとか優しいという、そういう訳がなされています。つまりへり下った人です。人からの批判であるとか、いろんな悪口に対してもその人たちを責めたりしない人の話です。難しいですね。してしまうことっていうのは、人から悪口言われたらその人のことを悪く思うことは簡単です。でもそれは知恵がない人ですって。神から知恵を受けている人は、そのような批判をされたとしても、それに対して報復しようとはしないんです。なぜかわかります？イエス様のあの三条の説教のメッセージを思い出しません？柔和な人は幸いですって。ヤコブはどうもここでその三条の説教でイエス様がお語りになったことを繰り返しているように思えて仕方がありません。柔和なものなんです。神様の知恵をいただいている人、寛容な人って。つまり人から何て言われても、どんな批判を受けたって、自分はそれ以下の存在だということを知っているわけです。それは本当の自分を知っている人です。誰もそれ分かんない。どれほど自分が醜く汚れてるか、どれほど罪深い存在であるかというのは自分がある程度知ってます。人以上に。寛容な人、そういうものに上からの知恵、神の知恵は私たちを変えていくんです。四つ目は温順です。温順というのは、よくという言葉と従うという言葉ができて合成してできた言葉です。温順というのは固くなりならないということなんです。学びに対して学んでいこう、もっともっと成長しようと心を開いている人の話です。喜んで神様のお言葉に耳を傾けて、内容を祈りながら考えて、そしてその御心に従っていこうとする、そういう人がこの温順の人です。だから神の知恵をいただいて生きている人っていうのは、主に対してどうぞ神様お語りくださいって、私は聞いてますから教えてくださいって、あなたの御心に従っていきたい、そういうことを求めている人だって。5番目には、憐れみに満ちと記されています。憐れみに満ちている人です。これは苦しみの中にいる人々に対する愛であり、またそういった人々と一緒に苦しむという話です。また人々が自らに犯す罪に対する許しの気持ち、そういうことを表した言葉です。ある人が、ある神学者が、キリスト者の道場っていうのは神の道場の繁栄であると言ってます。しかもこの満ちていると、17節、憐れみと良い御とに満ちている、この満ちるというのは、それによって支配されているということなんです。その人は、神様の知恵をいただいている人は、憐れみがその人の心を支配しているというんです。で、なぜそういうことができるかというと、それは自分がまず神様からの憐れみをいただいたことを知っているからです。マタイの18章のところで、1万タラントの借りのあったしもべが許された話が出てきますでしょ。 許されました、主人から。免除してやろうと言われた。ところが、今度はその許された人物が、100デナリを貸しているその友人であったときに、彼は同じように憐れみを求めたわけです。ところが、許された人物は、その人物を許すことができなかった。よく皆さんご存知の例えです。そこで、主人がこんなことを言うと、マタイの18章の33節に記されています。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないかって、ね。私たちが本当に人に対して憐れみの気持ちを持つためには、自分がまず神様からどんなに大きな憐れみをいただいたのかということを覚えなきゃいけないんです。我々クリスチャン、そのことを忘れちゃいけないんです。神様の知恵によって生きている人というのはそのことをしっかり覚えているんです。ルカの福音書の6章のところでイエス様が、あなた方の天の父が憐れん深いように、あなた方も憐れん深くしなさいと記されています。ルカの6章の36節のところで。そして、非常に関連しているんですけれども、次に6番目には、良い耳、満ちというふうに書いています。良い御とに満ちて、良い働き、行いの話です。つまりさっき見たように、クリスチャンの人々に示す憐れみというのは、必ず行動が伴っていくんです。かわいそうに思うだけじゃないんです。それを行動で表していくんです。ですから、関連あることとして、ここにこのように続けて記されているんです。憐れみと良い御とに満ちている。それが支配している。そのような生き方をしている。それは神様の知恵によって生きているからだって。7番目は、エコヒーキがないって。すべての人を神様が愛してくださっている上に、同じように彼らを愛そうとする。もうこのことはヤコブが私たちに繰り返し教えてくれてきたことです。そして最後8番目です。見せかけのないもので、ないものですと。見せかけのないって。嘘、偽りがないということです。偽善者っていうのは、仮面を覆ってる人です。役者のことです。本当の自分でないものを演じる人です。神様の知恵によって生きている人っていうのは、そういった見せかけがないんです。裏表がないって言うんです。パリサイ人や立法学者はイエス様によって厳しい非難を受けました。というのは彼らは言葉で喋っていることと、やってることとが違ったからです。もう見てきたように、この世の知恵によって生きる人々、神の知恵によって生きる人々とはこんなに大きな違いがあるんです。で、皆さん、我々クリスチャンが覚えておかなきゃいけないのは、我々はいつか神の前に立ちます。で、その時に神様からの審判をいただくとき、神様は我々の心をちゃんと見ておられて、それに基づいて裁きをなすということです。ヘブル人の手紙の4章の中で、著者はこう言います。作られたもので神の前で隠れ仰せるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。その後にこうあります。私たちはこの神に対して弁明をするのです。その備えをしなきゃいけないということです。言葉と行いというものが一致しているかどうか。そうであればあなたは知恵があるって言うんです。賢いって言うんです。ところがそうでなければ、まだまだあなたにはこの知恵がないって。どうしたらいいのかもう我々分かっています。御言葉をしっかりと私たちは学んでこの御言葉に従っていこうとするんです。神がそれを助けてくださるから。そうして我々は成長するんです。一日に急に成長することはありません。そのように着実に我々は歩んでいこうとするわけです。さて、そのような神の知恵によって生きている人々、その結果が今度18節のところに出てきます。見てくださいますか。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれますって。その人は平和を作り出していくって言うんです。さっき、この世の知恵によって生きる人は争いを巻き起こすって。問題をもたらすって。しかし、このような神の知恵によって生きる人は平和を作るんだ。平和をもたらすというようにヤコブが教えます。 義の実を結ばせる種。ここでヤコブが何を言わんとしたんでしょうか。ヤコブは本物の種、それは義の実を、すなわち本物の救いをもたらすものだというんです。この実に義が含まれるのか、義がこの実を実らせるのか、いろんなこの解釈がここには存在しています。しかし言わんとしていることというのは、何度も我々が見てきたように、本物の信仰というのは必ず行いをもたらすんだと言いました。本当の種はその人のうちに義を実らせていきます。変わっていくから、私たちは生まれ変わったから、そのうちに存在しているものが神様からのものであることを我々は確信持つことができるわけでしょ。生活が変わらない、何の変化をもたらさない、そんな信仰は死んだ信仰です。生きた信仰は私たちに変化を生まれさせるんです。で、ちょっとこの御言葉で興味深いのは、義の実を結ばせる種というのを新改訳聖書はあえて加えてるんです。言語にはこの種という言葉は出てきません。義の実がまかれるというふうに言語では記してあるんです。なんでそんなことを言ったんでしょう。誰も実をまくような人はいません。種をまくんです。じゃあなぜこんなことをヤコブが言わんとしたんでしょう。それは私たち自身の生き方による証を言いたいからです。種をまいてさ、それでいいんだって、そういうことを言いたかったのか。我々自身のうちにあるその身をもって人々の前で証をするようにというのがヤコブが教えたいことなんです。我々がよく言うのは、福音の種をまきましょうって、イエス様の十字架と復活を伝えていきましょう、言葉を持って、もちろん我々はそれするんです。しかし同時に大切なことは、私たち自身の生き様をもってこのキリストを証しするということなんです。どのように神様が私たちを変えてくださり、どのような実を私たちのうちに実らせてくださっているのか、その神様の御業を人々の前に証しするんです。生き方による証しです。その人の特徴というのは平和なんです。さっきも見たように、神様の知恵によって生きている人というのは特徴は平和なんです。皆さん、争いじゃないんです。争いが常につきまとう、どっかに問題があります。神様が救ってくれたら、その人たちに平和をくださった。それは妥協することではありません。しかしその平和をもって人々と接していくんです。そして私たちのその生き様というもの、神様を愛するがゆえに神様の御言葉に従っていくという、その生き方が私たちのうちに平和をもたらしてくれ、我々自身を祝してくれて、そしてその生き方が他の人々に伝わっていくんですよ。だからヤコブがここで私たちに最後に訴えることっていうのは、義の実をまきなさい、義の実をまきなさいって、あなたの生き方をもって、あなたの生き様をもって、どんなに主が素晴らしいことをしてくださったのか明らかにしていきなさい。そしてそれによって周りのイエス様を知らない人々も同様にこの素晴らしい平和のうちに招き入れられていくっていうんです。どれほど私たち言葉だけでなくて行いが大切なのか。私たちの言葉というのは心から出てくるものです。言葉を制御するには心がきっちり神様の知恵によって満たされていることが必要です。だからこのように歩んで、言葉だけでなくて行いをもってキリストを明かしするようにと そしてこのようなことをなす人々こそ本当に救いに預かっている人々である。このようにヤコブは私たちに教えてくれるわけです。救われておられる皆さん、大きな責任があります。あなたが主に忠実に歩むことによって、あなたの主であり救い主であるこの偉大なお方を明かし続けてください。まだこのイエス様を信じになっておられない方も、主はあなたに素晴らしい救いを与えようとしてくださっている。心を固くなりしてはいけません。心を開いてこの救いをあなたのものにしてください。お祈りします。父なる神様、今日もこの時間を感謝します。どうぞお集いになった皆さんの上にあなたの素晴らしい祝福を与えくださって、一人一人をあなたが導いてください。それぞれの必要をご存知です。どうぞあなたがそれぞれのうちに御業を成してくださるように、お一人一人を見てに委ね、この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。